それでは今日与えられています聖書の箇所をご一緒に読みたいと思います。聖書はルカによる福音書の1章26節から38節、ルカによる福音書の1章26から38節です。お読みいたします。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考えている。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます。名をイエスと付けなさい。その子は優れた子となり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位を与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。聖書の箇所は以上です。それではこの箇所から高橋先生にマリアへの告げと対して説教いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。いよいよクリスマスも近づいてきましたが、今読んでいただきましたこの箇所を読みますと、本当にクリスマスが近いなということを思わされます。今日のところはこのマリアへの御告げですが、同じ御告げをもたらした御使いガブリエルという人が、天使が前に祭司ザカリアのところに使わされてきたことを一緒に学びました。そしてその時に御使いガブリエルが言った言葉ですけども、私は神の前に立つ、御前に立つガブリエルですというふうに言いました。非常に厳かな厳粛な思いを持たす言葉ではないかと思います。神様の御前に立って仕えている御使い、そして今はその御使いが私たちのもとに使わされてメッセージを伝えました。そのメッセージというのは、ガブリエル、ザカリアに、ザカリアとエリサベスに子供が与えられるというメッセージでした。そしてこのザカリアたちは長い間そのために祈っていたはずの人たちでした。ところがいざそのメッセージが伝えられますと、彼らは、いや、ザカリアはそれを信じることができませんでした。私たちは現にもう年を取り過ぎている、どうしてそのようなことが信じられるでしょうかというふうに、そのメッセージに対して疑いの言葉を返しました。しかし今日のところは、そのエリサベツが妊娠をしまして6ヶ月目に入ったところの記事ですけれども、 この日、この時使わされてきたガブリエルがそのメッセージを伝えたのはマリアと呼ばれる女性でした。ガブリエルという名前にもこれは意味があるんですね。神は力強い、あるいは神の人、そういった意味が含まれている言葉です。そしてこのマリアという人、この名前も実は昔モーセの時代、あのモーセのお姉さんのミリアムという人がいましたけども、それから取られたギリシャ風の名前でした。このミリアムという言葉自体には苦難というふうな意味もあるんですが、愛されたもの、望まれたもの、そういうふうな意味も含まれていると言われています。そしてこのマリアが住んでいた場所はナザレという村、イスラエルのずっと北の方にガリラヤ湖、あるいはキングレット湖と呼ばれるそういう湖がありましたけれども、その近く、そこから西方に25キロぐらいでしょうか、行ったところの小さな、町、村と言ってもいいかったかも分かりませんが、そこに住んでいた乙女マリアのもとに使わされてきた。そして書かれていますように、彼女はヨセフという人の許嫁であった。で、当時許嫁というとも夫婦というふうに呼ばれていましたけれども、まだ二人が一緒になっていない時、見つかりガブリエルがそのマリアにメッセージをもたらします。最初に声をかけられて、このマリアもおそらく見つかりを見るのは初めてでしょうから驚いたと思います。恐怖に襲われたと思いますけれども、この見つかりが伝えた言葉、これはマリアにとって非常に予想外の驚くべき言葉だったようです。最初はおめでとうという言葉で現れました。喜びなさいという意味を含んだ言葉ですね。そして恵まれた方、主があなたと共にいらっしゃいます。これを聞きますと私たちはどう感じるでしょう。おめでとう、喜びなさい、そしてあなたは恵まれた人、神様があなたと共にいらっしゃる。これはどういう意味だというふうに考えると思います。彼女は戸惑いました。そこで見つかりが伝えた言葉、30節、彼女は非常に動揺したでしょう。怖がることはないマリア、あなたは神様からの大きな恵みを受けたのです。しかしそのメッセージは、ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みますという言葉でした。これを彼女はどのように受け止めたらよいのだろうか、どういう意味だろうか、すぐにはにわかには信じられなかったと思います。しかもその後に名をイエスと付けなさいという言葉が続きます。で、このイエスというのも、この名前が旧約聖書のヘブライ語のヨシアから来た言葉ですね。つまり主は救い、主は救われ、そういう意味を持っている言葉でした。御使いがマリアに現れていきなり告げた言葉、あなたは身をもって男の子を産みます、しかもその名を主は救い、主は救われる、そういう名前をつけなさい。これは大変な言葉だったと思います。そしてしかもその御使いが説明いたします。その子は 優れたものとなります。しかも意図高き方の子と呼ばれます。神の子と呼ばれます。そういうふうに言われたら、これは想像できないことだと思いますけれども、彼女は何と答えていいかわからなくなりますね。そこで彼女が言ったことは、どうしてそのようなことになりましょう。私は婚約はしているけれども、まだ男の人を知りませんから、どうしてそのようなことが子供になるんでしょう。これはこの言葉はマリアが処女降誕したというふうに言われていますけれども、本人もそれを信じることができないような、これ言葉はマリアが実際に処女であって、そういうことは想像もつかなかったということを示していると言われますけれども、その答えはそのまま言葉にして表しました。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。で、この言葉は一見疑いの言葉のようにも聞こえますけれども、あの祭司ザカリアの場合とは違いますね。ザカリアはもうすでに妻エリサベスと暮らして長い間おりましたけれども、自分たちの願いであった子供を与えてくださいというその祈りがずっと聞かれないように思われて過ごしてきました。そして年も取ってきた。いざ神様がメッセージを伝えてくださった時に、あなたの妻エリサベスは身ごもって男の子を産みますというふうに伝えられた時に、ザカリアは自分で祈り続けてきたはずなのに、それを待ち望んでいたはずなのに、神様の言葉が伝えられた時にそれを信じることができなかった。先ほども言いましたように、この御使いガブリエルというのは神の前に立つ御使い、神様に使えるもの、そして神様から使わされてきたものでした。これはよく例えられますけれども、ある一国の元首から大統領、あるいは王と言われる人からメッセンジャーや大使が使わされてきます。そして他の国に使わされてきて、そこで自分の国の元首のメッセージを伝えた時に、それは信じられない、それは受け止められないという返事をするならば、それはメッセージを送ったその原始の人に対して非常に失礼な言葉になります。ザカリアはそれを言ってしまった。そのために子供が実際に生まれるまで口が利かない、聞けない、そういう状態になってしまいました。さあ、マリアの場合は確かに神様から扱わされてきた御使いのメッセージ、大変なメッセージでした。でもそれは自分の身に覚えのないこと、よく理解できないこと、そして素直な気持ちの表れだったと思いますが、御使いはそのマリアに説明をしてくれました。35節、非常に素晴らしい、しかし厳粛なメッセージですね。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。人のなす技ではない、神様が、神の霊があなたに臨みます、あなたを覆います。ですから生まれるものは聖なるものと呼ばれ、また神の子と呼ばれます。それだけでも大変なことですけども、 その子供がどういう意味を持ったのか、その少し前の31節を見ていただきますと、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれ、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。これこそイスラエルの民が待ち望んでいたメシア到来という、そういう意味を持った言葉。ダビデの家系の人ではありましたけども、マリアは自分の身にそのことが起こるということはおそらく想像もしなかったのではないでしょうか。神様が約束されてイスラエルの民が長い間待ち望んでいるそのメシアが我が身を通して送られてくるということ、しかし自分はまだ許嫁であって結婚をしていない、そういう立場のものであること、今その言葉が自分の身になったとしたら一体どういうことになるのだろうか。そういう短い間に彼女は全てのことを想像することはできなかったと思います。おそらく頭の中は混乱していたかもしれない。でもそういうマリアに使いが言いました。ご覧なさい、思い起こしてご覧なさい、あなたの親類であるエリサベツもあの年になってすでに子供を宿して6ヶ月目に入っています。あなたの親戚のあのエリサベツ、あなたもその知らせを聞いているでしょう。そして信じられないことが起きているということはあなたも分かっていますね。でも事実です。そういう実例を彼はマリアに思い起こさせました。考えてみたらば、確かにあのエリサベツがあの年になって神様のメッセージによってそれが実現している。現に彼女は妊娠して6ヶ月目に入っていると聞いている。信じられないようなことだけども事実は、まあ、私たちにはそういうことがあるんじゃないでしょうか。私たちにどんなに考えても信じられないようなそういうことが現実には起こっているということ、しかも御使いガブリエルはこういうふうに言いました。37節、非常に大切な言葉だと思います。ご一緒に見ていただければと思いますが、神にとって不可能なことは一つもありませんというふうに伝えています。全能の神にとって不可能なこと、このことという言葉ですが、これは伝えたメッセージ、見つけ、お告げの内容、知らせの内容、そういう言葉を表しますけれども、神様がお語りになったこと、お告げになったこと、そのことが起こらないということ、不可能だということは一つもありません。どうでしょうか。神様がお告げになったこと、一度約束されたこと、一度それが起こると伝えられたこと、それが実現しないこと、あるいは不可能だというようなことはただの一つもありません。そう言われるとマリアはその言葉をそのまま受け取ります。心を定めました。神様の言葉に従おう。確かに神様のおっしゃった言葉で実現しないことは一つもないという信仰、これが彼女の心に働いたようですね。 彼女は答えます。本当に私は主のはしためです。この本当にというのはご覧の通りという意味がありますが、ご覧の通り私は主のはしために過ぎません。ですからあなたのお言葉通りに好みになりますよ。私は私自身を神様にお捧げいたします。そういう意味が込められていますね。自分の体は自分のもの、自分のことは自分が納得しなければ受け入れられない、まあ、私たちはそう考えやすいですけれども、しかし神様がおっしゃった、そしておっしゃったことに不可能はあり得ないということ、それを聞いた神様のしもべとしてその言葉を受けないわけにはいかない。その言葉はどこまでも真実であるということを、もし私たちが信じることができるならば、このマリアの気持ち、決意、返事、それが素晴らしい返事であることが分かると思います。あなたのお告げになったそのお言葉通り好みになりますようにと彼女はそのままお受けしました。御使いはその場を去りました。私たちは神様からの言葉、聖書をいただいています。そこにはたくさんの約束があります。そしてすでに事実となった出来事もあります。神様が私たちを作ってくださったこと、そして私たちはその作られた神様の言葉に背いて神様から離れてしまったこと、失われたものとなってしまったこと、そして私たちは滅びなければならないものとなっていること、しかし神様はそういう私たちを救いたいとお考えになって、ご自分の一人のイエス・キリストをこの世に使わせてくださった。マリアがその母として自分の身を捧げました。やがてイエス・キリストは十字架にご帰りになり、私たちの罪を許すため私たちの身代わりとして十字架にお付きになった。すでに起こった事実が私たちに神の言葉、神のメッセージとして伝えられました。マリアはこれから起こると予告されたことを信じました。私たちはすでに事実として起こったこと、これが私たちのためであったというメッセージを受けています。私たちはそのメッセージを受けましたでしょうか。お言葉通り好みになりますようにという信仰を神様に告白したでしょうか。神様はそれを求めていらっしゃる。そしてイエス・キリストを自分の救い主として信じた者は永遠の命が与えられるばかりか神の子とされること、罪の許しをいただけたこと、私たちは滅びることがない、永遠に生きるものとされたこと、そのことがメッセージとして伝えられています。私たちも神様の前にそのメッセージをお言葉通り受け取ることができるならば幸いなものと言えるのではないでしょうか。今日の修法の一番最後のところはプログラムのすぐ下に今日の御言葉としてこの1章37節の言葉を書いていただきました。 神にとって不可能なことは一つもありません。私たちの信仰告白としてこれを告白できるでしょうか。神様の言葉を全く信頼することができるでしょうか。さらに聖書の45節のところを見てくださいますか。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人はなんと幸いなことでしょうという言葉があります。先週もここをちょっと見ていただきましたけれども、神様の言葉、それを信じきることができるものはなんと幸いなものでしょうか。そのことを心に留めていただきたいと思います。最後にこの今日の御言葉をご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。神にとって不可能なことは一つもありません。ルカによる福音書1章37節。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは本当にあなたの御前に取りに足りないものです。けれどもあなたは私たちを愛し、私たちのために救いの道を、そしてなんと幸いなことでしょうと言われるべき素晴らしい約束を与えてくださったことを覚えて心から感謝いたします。どうぞ今私たちの心を探ってください。そして私たちがあなたに対する疑いの気持ちがあるならば、どうぞその気持ちを取り除いてください。心からあなたの御言葉を信じて受け入れるものとしてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。